はい、では始めましょう。
はい、
はじめまして、と申します。
はじめまして、と申します。
さんですね。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
初めてなのでいろいろちょっとお聞きしますけれども、
はい、
お国はどちらですか？
あ、台湾です。
あ、そうですか。
はい、
いつ頃日本へいらっしゃったんですか？
2002年の4月1日です。
2002年っていうことは5年前。
5年前ですね。
あ、そうですか。
はい、
それは日本語の勉強しにいらしたんですか？
そうですね。
あ、そうですか。
はいはい、
日本語学校かなんかで？
直接大学に入りました。
あ、そうなんですか。
はい、
わかりました。その時はお一人でいらしたんですか？
そうですね。
うん、
はい、
それからずっとじゃあ日本にいらっしゃるということですか？
そうですね。
あ、間の台湾の方には帰られずに？
年1回ぐらいは帰りますけど。
それは何日かっていうことで？
そうですね、冬休み、春休みですね。
はい、
はい、1ヶ月ぐらい台湾に帰って。
あ、そうですか。
はい、
ということは今は大学を卒業されたんですか？
そうですね、はい、今は大学院の2年生です。
あ、そうなんですか。
はい、大春で卒業しますけど。
あ、そうですか。はい、あ、そうですか。5年前っていうと、
はい、
その来たばかりの頃と今って何か変わりましたか？
そうですね、
ご自身というか日本で、
はい、
その今いらっしゃるところが5年前と同じところにいらっしゃるんですか？
あ、違いますね。
あ、違うんですか。
は
い、
5年前は、はい、まあ、大学は新潟だったんです。
あ、そうなんですか。
はい、
はい、まあ、大学院は東京の方なんですか？
そうですね。
あ、そうですか。
はい、
あ、じゃあ新潟って結構寒いところ
ですね。そうですね、
台湾からいらして、
はいはい、全然違いますね。
全然違いました、
はい、台湾では雪も降らないので、はい、最初は楽しみにしてたんですけど、はいはい、2年経ったらもう秋、はい、雪はもういいって感じですね。
あ、そのくらい。
やっぱり大変ですね。
あ、そうですか。はい、どんなことが大変でしたか？
あ、新潟ではやっぱり、うん、四季ははっきりしてるんですけど、はいはい、雪降る前の段階はすごく大変だったんですね。
はい、
あられやら、何でしたっけ、雨やら、雷、
はい、雪が降る前の方が大変。
の方が大変ですね。まだね、まさに今ですね、11月は。
今頃の時期が大変なんですね。
はい、
あ、雨や。
あられ、風、突風、
はい、
で、雷も落ちるし、
あ、そうなんですか。
すごく大変だったんですね。
あ、それは、外に出られないぐらい。
そうですね。
あ、そうなんですか。はい、じゃあ実際に雪が降ってからの方が、
いいですね。
まだいいっていうこと。ま、あ、そうですか。
はい、
でも雨とかあられっていうか突風なんかは台湾にもありますよね。
そうですね。でも新潟の突風はもう台風並みみたいな。
あ、そうなんですか。
はい、強いですね。
あ、そうですか。
はい、
何か被害に遭われたことがあるんですか？
被害は遭われなかったんですけど。
あ、そうですか。はい、でも台湾も台風が通過しますよね、よくね。
そうですね、多いですね。
台湾はどちらですか？
台湾の台北県です。
あ、台北県というと、はい、台北市内よりも
ちょっと
郊外の方。
そうですね。
あ、そうですか。
はい、
どんなところなんでしょう？
台北県は、そうですね、まあちょっと、まあ、台北市から、
はい、
バスで30分ぐらい離れてるところなんですけど。
そうなんですか。はい、なんていうところですか？
台北県の台山っていうところですね。
あ、そうですか。はい、ちょっとそこの町のことをちょっと説明していただいてもいいですか？
どんな町ですか？
はい、
町は、とにかくバイクが多いですね。はい、まあ、台北県だけではないですけど、はい、台湾全体、はい、
はい、
バイクが多いですね。
台山のその町のなんか特産品とか名物っていうのあるんですか？
特産品はあまりないですね。
そうですか。
やっぱり台湾ってあんまりこうやっぱ小さいんで、
はい、
あんまりこう特産品とか、台北県は特にあまり
ないんですか？
あまりないんですね。
そうなんですか。
北部なんですけど、あんまり、はい、 あの中部とか南だったら、ちょっとあの観光地とか行くと特産品はあるんですけど、
そうですか。タイさんは観光地ではない
ですか？ではないです。田舎です。
あ、そうですか。っていうとタイさんの人たちは普段どういうことをして暮らしてるんですか？
タイさんの、普段どういう暮らしっていうのは、
例えば農家の人が多いとか。
あ、田んぼはあまり見れないです。
あ、そうなんですか。
はい。
というと
田舎って言っても、あんまり田んぼないですね。もっと田舎の方に行かないと。
あ、そうなんですか。
はい。
っていうと会社員の方が多いんですか？
そうですね。
はい。じゃあ結構ビル街もあるってね。
ビル、なんか古いマンションが多いです。
あ、そうなんですか。
はい。
じゃあ住宅地ですかね。
住宅地と、まあ工場の、その、もう混ざってますね。
あ、そうですか。
はい。
なるほど。じゃあ工場で働く人たちもいるし、その台北市内の方に通勤で出られる方もいらっしゃるってことですかね。
はい、そうです
ね。はい。今工場っていう話が出たんですけれども、はい、台北のその環境はどうですか？工場から出る排気ガスとかそういう問題はありますか？
そうですね、ありますね。昔はひどかったんですけど、やっぱり日本に来て、まあ、年に1回ぐらい帰って、空気昔はすごくひどかったんですけど、だんだんこうなんかなんていうんですか、良くなってきて、
ああそうですか。
はい。
昔っていうとどのぐらい昔？
そうですね、日本に来て約6年なんですけど、6年前、
あ、6年前よりは今は、
今の方がいいです、
あ、そうですか。それはなんかいろいろ規制があったんですか？
やっぱずっと台湾にいないんで、ちょっとそこの辺ちょっとよくわかんないですけど。
あ、そうですか。
はい。良くなってるっていう感じですね。
あ、感じは受ける。
はい。
で、バイクが多いっていうことですけれども、バイクもやっぱりその排気ガス、
そうですね。はい、
結構空気がね汚れてマスクをする人とか、
みんなマスクしてるんです。
みんなマスクをしている。
はい。
そうですか。それは今でも変わらないんですか？
今でも変わらないです。
変わらないですか？
変わらないですけど、ね、一回ぐらい久しぶりに帰って、空気良くなってるっていうのは感じます。
あ、そうですか。
はい。多分ずっと台湾にいる人たちはあんまり感じないと思うんですけど。
なるほど。
はい。
そうですか。じゃあ何か変化があったってことですね。
そうですね。
バイクの数はそのまま。
バイク、多分バイクの、その性能が良くなってるとか。
あ、そういうことですか。
なんじゃないかなってちょっと思うんですけど。
台北市内と東京っていうのはどうでしょう。はい、どんな違いがありますか。バイクが多いということ以外に。
そうですね。東京とあまり変わらないですね。
はい、あ、そうですか。
はい。台湾で一番大きい都市は台北市なので、まあ日本っていうとやっぱ東京みたいな都市ですね。
は
い、
あ、そうですか。
はい。
今環境問題の話が出たんですけれども、
はい、
台北と東京のその環境っていうのはどうでしょう。
はい、
例えばゴミの問題とかそういうことで気づくことがありますか？
そうですね、ゴミ問題はそうですね、日本は割とこうゴミの分別とか、ちゃんとしてるんじゃないですか。
はい、
外国人から見ると。
あ、そうですか。
はい、台湾はそんなにこうあんまり資源のちゃんとこう、資源物は資源物とかあまり分別してないんで、そこのところはやっぱり日本に見習わないとちょっとあまり、まあ、地球に環境にあんまり良くないなって思いますね。
ああ、なるほど。
はい。
じゃあまだあんまり徹底した分別はなされてない
ですね。そうですね。これからですね。はい。
はい。台湾だけじゃなくて今地球規模でね環境汚染が問題になってますけれども、はい、その地球の温暖化っていうことで、はい、各国がその排気ガスの規制を何年までに何パーセント削減っていうような数値が出てますけれども、
はい、
なかなか守られないですよね。
ああ、そうですね。
これについてはどう思いますか？
排気ガスの排出、
うん、あの地球の温暖化ですよね、
はい、
まあ、排気ガスもその要因の一つだと思うんですけど、
はい
はい、
そうですね、うん、やっぱり人間だからあまり守れないでしょうかね。やっぱり
人間だから守れない、
はいはい、
っていうのは、
うん、っていうのはあの、うん、自分のなんかやりたいことばかりやって、うん、あんまり周りのこととかにあんまり気を使わなくなって、うんうんうん、そこのところそうですね、やっぱりもうちょっとこうあの、まあ、メディアとか、うん、もうそういう情報をいっぱいこう流してみんなに知らせるように、
うんうん、
うん、するとみんなもうなんか意識して、
うん、
はい、
やるんじゃないかということですね。
そうですね、うん、でもちょっと一つ思うのは、うん、
はいはい、
日本は割とこう資源を大切にしようっていう国なんですけど、うんうんうん、でもある部分は例えば放送とかなんかとだとよくこうプレゼントとかお土産に持っていくときにこう綺麗に包むとかその部分はどうでしょうかなと、う
ん、思います。
ちょっと思いますね、うん、
過剰放送ですよね。
そうですね、
うん、なぜ日本はあんなに過剰放送するんでしょうね。
なぜでしょうかね、うん、
なぜだと思いますか。
やっぱり相手に喜んでもらいたいというのがあるんじゃないですかね、う
んうん、例えばさんがその過剰放送で綺麗に包んであるものをいただいたときは嬉しいですか。
すごく嬉しいんです。
嬉しいですか、
はい、
そうですか。
やっぱりそうですね、
はいはい、あ、そうですか、
はい、
そのままあの簡単に包んであるものよりは綺麗に過剰放送にしてある方が嬉しい。
そうですね、多分国にもよると思うんですけど、はいはい、あの台湾人、まあ、うん、私だったらやっぱり綺麗なものを、
はい、
もらうのが、はい、嬉しいですね。
嬉しいですね、
はい、
でもそのあ使ってしまった開けてしまった後はただのゴミになるってことですよね。
そうですね、うん、はい、私は、うん、まあそれをこう取っておくん
です
けど、
はい、あのそれを取ってあのやっぱりまた使えるかもしれないということで取っておくわけですね。
あ、そうですね、
そうですか、はい、うん、さっきあのそれぞれ の, あの環境問題に積極的に取り組めないのはやっぱり自分のことしか考えてないからじゃないかっておっしゃってましたけれども、
はい、
うん、そのやっぱり目先のことだけ、例えばその過剰放送ももらうときやっぱり嬉しいからっていう気持ちもそうかなと思うんですけど、はい、長い目で見るとやっぱりそういうのは資源の無駄だしってい
う
ところになかなか目がいかないかなと思うんですね。
そうですね、うん、
どう、あの例えばさんがその、うん、そうですね、地球環境の、
はい、
うん、温暖化をとにかくあと何年でこう改善しなきゃいけないっていうその会議の議長になったとして、はい、あのどういう取り組み方を提案しますか。
温暖化は、まあ、あんまり考えてないんですけど、資源、まあ、今お話しした、その、まあ、過剰放送のことだったら、あのやっぱり和菓子屋さんとかから、あのそういう、まあ、ルールを作って、規則を作って、あのあんまり放送しないようにと、あのそういう法律みたいなのを作って、
あんまりっていうとどの程度って、
そうですね、箱物だったらまあ箱だけ、で上はまあなんか簡易包装みたいなこうのし紙、まあ日本の文化じゃないですか、まあのし紙だけをかけるだけにしましょうって、はい、
あ、それを法律で決める、
法律で決める。
あ、すごいですね。でもやっぱりいただいた時にあの、綺麗に包んだった方が嬉しいってさっきおっしゃいましたよね。
そうですね、
そういう人もいますよね、
はい、それはまあ、あのもうちょっとこうアピールしてみんなにこう、例えば買い物に来てくださるお客様に、 実はこういうことあるんですよ、うん、それともあのお店の前にこうなんか縦看板かなんかをこう作って、うん、あの資源を大切にしましょうって、うん、あの放送を過剰放送しないようにしましょうと、うんうん、はい、
ああなるほど、そういうふうにもうどんどんアピールしていく、
アピールしていくんですね、うんうん、あのお年寄りはどうしてもこう、うん、きちんとこう、はい、なんか放送してあるものがいいと、うん、なんか思われてるんじゃないですか、うん、はいはい、特に年お年寄りの方たちに、ね、こう、あ、こうアピールして、
あなるほどね、
はいはい、そこから、うん、あのしようかなと、
はいはい、さんなんかご趣味ありますか？
趣味はそうですね、あのお料理、
あそうなんですか、はい、料理というのはあの日本料理も作られるんですか？
日本料理で言ってもまあちゃんとした日本料理じゃないかもしれないですけど、日本人の友達に習って、
はい、あそうですか、
はい、
日本料理でできるようになったものって何があるんですか？
日本料理と言えるのが、うん、そのなんだっけ、あのかぼちゃの、はい、を煮るやつなんて言うんですか、
そうなんですか、うん、
あのただなんかめんつゆとお砂糖を入れて、うん、
はい、
で煮るだけで、こう食べるんです。
あそうですか、はい、あかぼちゃを煮たものね、
はいはいはい、煮物でもないですよね、
煮物のでも一種ですよね。
あそうですか、う
ん、はいはいはい、あそれを教わったんですね、
はいはい、教えていただいて、あとはサバのなんかサバを片栗粉をつけて、うん、
はい、
でちょっとフライパンで焼いて、はい、でお砂糖とお醤油で、
はい、
あのタレを作って、はい、で上にかけて、はい、かけたら出来上がるような、そういうサバの甘辛煮ですかね、
うん、あ美味しそうですね。
ていう、
はい、あそういったものが、
そういったものが、はい、あとゼンマイ、
お素晴らしい、
はい、まあ、新潟の友達に教えてもらったんですけど、
はい、あそうですか、
はい、
台湾って食べ物がすごく美味しいですよね。
そうです
ね、いろんな料理があって、それこそ中華料理の全種類も食べられれば、いろんな国の料理もあるし、
はい、
でそのいわゆる中華料理っていうのは結構脂っこいものとかこってりしたものが多いかなと思うんですけど、
はい、
日本料理は逆にあっさりしたさっぱりしたもので、
はい、
うん、で味付けは今おっしゃったようにお砂糖とかみりんとかお醤油が多いんですが、
そうです
ね、はいはい、どうですか味としては、
はい、
うん、どっちが好きですか？
そうです ね、日本は割とまあ、さっきおっしゃったように、はい、さっぱりしててあっさりしてる味なんですけど、はいはい、台湾の人にとってはちょっとしょっぱいんですね。
しょっぱい、
はい、
あそうですか、
はい、
醤油のしょっぱさってことですか、
ね、醤油のしょっぱさですね。
台湾は醤油使わないんですか？
お醤油使いますけど、はい、お醤油は何種類もあって、はいはい、ちょっとこう、まあ、甘口、うん、まあ、日本の甘口醤油みたいなものなんですけど、
はいはい、
もうちょっとこうなんかこうとろっとしてる、
うーん、
お醤油なんですね。
うん、
それはもう甘いんですね。
あそうなんですか。
はい、あとは普通に使われてるこうサラサラしてるお醤油もあります。
あ調味料がじゃあ種類が多いんですかね。
種類多いですね。
はい、なるほど。
はい、
結構やっぱり今コレステロールだとか健康食品っていうことで、はい、ね、中華料理食べたいけれども、
はい、
我慢してる人が結構多いかなと思うんですが、
あ、うん、そうですか、
はい、中華料理はどうでしょう、健康食品として、
はいはい、そうですね、中華料理は台湾料理とはまたちょっと
違うんですか、
はいはいはい、違うんですね、はい、中華料理はちょっとこう、まあ、こってりしてる、はい、ものが多いんですけど、うん、台湾はそれ中華料理より もうちょっとさっぱりしてるんですね。
あそうなんですか、
はい、でもちょっと甘口なんです。
あそうですか、
はい、
台湾料理はじゃあいわゆる中華料理よりも健康にはいいっていうことですかね。
私はちょっと思います
、ね、あそうですか、
はい、はい、
今ダイエットブームでね日本も、はい、健康食品とかっていうと、
はい、
すぐに飛びついたりするんですけれども、うん、
はい、
日本人はどうでしょう、日本人のダイエットブームをどう思いますか。
日本人のダイエットブームは、うん、その 通販でよく、通販というかテレビ食品、はいはい、あのショップでよくやってるそのビリーランとかの、
はい、
その体操みたいなの、
はいはいはい、
あるんですけど、はい、それだったら、いいと思うんですけど、うん、あんまりこう無理して、うん、なんかダイエット食品ばっかり食べると体が壊れるし、
うん、
はい、
うん、ダイエット食品ばかりっていうと、
なんかこう1日分あの1日3食じゃないですか、うん、
はいはい、
中の1食だけを他の、うん、例えば飲み物をあの低カロリーの飲み物に変えて、
うん、
でダイエットするっていうものがあるんですけど、
うん、
はい、そればっかりだとこう、うん、あんまり良くないかなって、
うん、は
い、
うん、それはどうして良くないんでしょう。
うん、
でもそれでダイエット食品でも栄養が取れていればいいんじゃないかなと。
取れていればいいんですけど、はいはい、ただこう低カロリーだけだったら、うん、あんまりこう1日の、人間が必要とされる栄養が取れてないと、うん、体調とかは崩れていくし、うんうん、はい、
ダイエット食品はでもそうかもしれないですけど、健康食品っていうのは栄養も考えてありますよね。
うん、
で、うん、例えばその究極の話ですけど、宇宙食みたいに錠剤の中に全部の栄養が、1日分の栄養が入っているような、はい、ビタミンとかいろんなものが入っているものが今後どんどん開発されて、それだけで過ごすような人が出てきたとしたらどうですか。
私個人的には全くそういうものを食べないし飲まないんですね、
はいはい、
やっぱどうしてもちょっと抵抗があるんですよ、うん、なんかお薬みたいなものだから、うん、うーんってちょっと思いますね、
うんうん、はい、お薬みたいなものは良くない、
良くないと思ってますね、
うん、
はい、実際にこう、まあ、調べてないんですけど、やっぱこうなんか入ってるんじゃないかなって。
入ってる、
はい、まあ、なんか本当に全部人間の体が必要とするものなのかちょっと疑うんですけど、
はい、やっぱり人工的なものだから自然のものとは違うということですか。
そうですね、
はい、分かりました、はい、じゃあここでちょっとですね、ロールプレイっていうのをしたいんですけど、
はい、
ロールプレイってやったことありますか。
はい、 あります、
はい、
それまた緊張します。
あ、そうですか、はい、ですね、はい、じゃあちょっとこれを声を出して読んでみてください、
はい
はい、
今会社がとても忙しいですが、あなたはどうしても会社を休みたいです、上司に休みたいと話してください。
はい、よろしいですか。
はい、
はい、じゃあ私は上司になりますので、
はい、
はい、じゃあ会社の社員ですね、
はい、
はい、じゃあ始めます。
はい、
はい、あ、さんこんにちは、
はい、こんにちは、
元気で頑張ってますか。
はい、何とか頑張ってます、
はい
はいはい、実は今日ちょっと風邪気味で、うん、早く仕事を上がらせていただきたいんですけど。
あ、風邪の調子が悪いんですか。
はい、
あ、風邪の調子が悪いんでしょうがないですけど、どうですかね、明日ちょっとどうしても人手がいるんで休まれると困っちゃうんですけど、
はい、
明日は大丈夫ですか。
はい、そうですね。
ああ、そうですか、
はい、今日早く上がらせていただきまして、
うん、
病院に行って、
うん、
調子を直したいと思います。
あ、そうですか、
はい、
はい、そうですね、じゃあ分かりました。今日はじゃあちょっと早めに上がって、はいはい、じゃあ明日は必ずまた出社してください。
はい、分かりました、
はい、
すいません、ありがとうございます、
はい、じゃあもう一つ、
はい、
はい、はい、じゃあちょっとこれを声を出して読んでみてください。
あ、はい、友人にお金を貸してくださいと、頼まれました。大変親しい友人ですが、断ってください。
うん、よろしいですか。
はい、
はい、じゃあ私は友人になりますね。
はい、
さん、
はい、
ちょっとお願いがあるんだけど、
はい、
うん、ちょっとどうしてもお金が必要になっちゃって、
は
い、うん、貸してほしいんだけどいいかな。
何に使うの？
うん、実はねちょっともうカードで買っちゃったんだけど、うん、銀行にお金がないんだよね。だから、ちょっと入れとかないとまずいんで、
お金ないのになんで先にカードで買っちゃったの？
うん、払えると思ったんだよね。ちょっとアルバイトもしてたし、でもこの間辞めちゃったじゃない、だからちょっとね先に、買っちゃったんだよね。それどうしようかなと思って、でも、それちょっとお金がないとカード使えなくなっちゃうかもしれないんだよね。
その月の給料は？
給料、はい、アルバイトの給料、はい、アルバイトの給料はだいたい6万ぐらいもらってたんだけど、でもそれ全部入らないから、
そこまで買っちゃったんですか？
買っちゃったんだよね。
これは困るね。
困っちゃったんだよね。他に頼める人いなくって、ちょっと親ももうすごく怒ってて貸してくれないって言うし、ちょっと頼めないかな。
親まで諦められて、これは
ちょっと喧嘩しちゃったからさ、もうちょっと言えないんだよね親にも。
そっか、でも私も今月分ちょっと
本当、少しでもいいんだけど。
少し、少しっていうのは、
じゃあ2万ぐらい？
2万円は大きいね。
大きい？そうか。
そう。今早くバイトを見つけて、
すぐ今見つけてるから、多分明日面接があってすぐ始められるんだけど、でもほらお給料もらえるのっていうのはその月の月末だからね。
そうだね。でもそこまでちょっと頑張って、
それまでどうしたらいいかな。
それはもうカードで、その請求書が再請求されるまで、ちょっと
そう、しょうがないかな。自分が悪いんだもんね。分かった。またじゃあ今度ね、相談させてね。どうもありがとう。いいね。はい。こんなことってありますか？お友達に
お金かけて。今しかもそれ絶対断ってって書いてある。私だったら1000円ぐらいは返して。
1000円ぐらいは。なるほどね。2万円はやっぱり多すぎましたか？
2万円は大きいですね。自分はもう生活費で大変だから、2万円は。
なるほど、そうですよね。
しかもバイトしてないと、まあすぐ返してくれないじゃないですか。私はもう来月まで持たないよって。
そうですね。はい。じゃあこれで大体終わりなんですけども、今日はこれからどうなさいますか？
今日はそうですね。八王子に戻りますけど。
八王子にいらっしゃるんです。そうですか。八王子はここよりもちょっとまだ寒いですよね。
そうですね。よくなんかそういう話聞きますけど。
そうですか。じゃあ気をつけて帰ってください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。